皆さんこんばんは。内装ウェブ奈良先端科学技術大学院大学ラジオメッセージの時間です。番組ナビゲーターは私、サイエンスライターの森山和道です。よろしくお願いします。この番組では奈良先端大の情報科学研究科の教授をゲストにお迎えして、研究の背景や動機について熱く語っていただきます。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。今日のゲストは情報科学研究科のインターネット工学講座の山口卓先生です。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず最初にどんなビジョンでどんなご研究をやってらっしゃるのか教えていただいていいですか。
皆さん多分ねインターネット使われてると思うし、はい、まあ日常のものになってると思うんですけども、ずっとそのインターネットをまあ作るっていうことを僕はまあやってきてまして、で1988年、もう今から20年ちょっと前ねに、日本でこうインターネットを作り始めるっていうことを、東京の仲間たちと一緒に始めまして、でそれからまあ大体20年間の間ずっとインターネットの、まあ、基盤ってなるこう通信の部分、それからサービスの部分とかですね、そういうのをまあ作るっていうことが、まあ、この20年ぐらいずっとやってきた。でその中で特にその安全にねどうやって使ったらいいかっていうのを考える、まあ、セキュリティとか、それとかまあ災害とかいろんなトラブルが起きた時にちゃんとシステムが止まらないようにしよう、そういうようなことの技術開発っていうのをまあやってきたっていうのが、まあ今のね、
はい、
今日まで来た、まあ、研究の流れですね。でそういう中でまあ最近一番頑張ってやってるのは実はアフリカでして。
アフリカ、
アフリカって皆さん全然その IT とかねコンピューターと関係ないところだってね、はい、多分思われてると思うんですけど、全然そんなことはなくて、みんなコンピューター使ってネットワークもあり、まあ、携帯電話も普通に使ってるわけですね。でところが唯一今までまあ日本と違うところは何かっていうと、そのネットワーク自身が不得ない、要は衛星回線の非常に限られたスピードでしか使えない、はい、例えば僕昨年5月にルワンダにちょっと仕事で行ったんですけども、はい、ルワンダってですね国全体で衛星通信でね512メガBPS っていうかスピードでつながって、で今日本だとほら月額 3,4,000円でね1ギガとか買えちゃうわけじゃないですか。数百メガとかなんてねつながるの当たり前な感じになってるわけ でところが国全体でそんな狭いわけですね。でところが今ねこうアフリカってだんだんこう北の方から光ファイバーがね海岸線沿いにこうやって降りてきてるわけですよ。でその降りてくるたびにその降りてきたところの国はこうブロードバンドブームってのボーンってくるわけ、
はい、
でそうすると突然今までこうねあぜ道を走って車でゆっくり走ってたところがいきなり高速道路がドカーンってくるもんだから、はい、いろんないいこと悪いことたくさん起きるわけですよ、
はい、
でいいことはそれはね音楽楽しめたり、そのいわゆる我々が普段楽しんでるブロードバンドっていうのもまあ楽しめてみんな使えるようになる。でところが悪いことっていうのはたくさんあって、例えばちゃんとした準備しとかないと、例えばシステム止まった時どうすんのと、使う人が増えた時どうすんのと、それとか詐欺が起きたり、あるいはなんかサイバーアタックみたいなのが起きたりね、悪いこと起こるわけですよ。でそうすると今アフリカの国々ってその IT をねインターネットをどう使うかというようなところをね、まあちゃんと考えていかないといけなくて、でそういうことをね今アフリカの国の人たちと、まあ、大学の人たちとか、まあ、政府の人たちとか通信事業者の人たちと、まあ、一緒にやるっていうのを僕は今やってまして、うん、ちょうど来週からね2週間僕またタンザニアに
タンザニア、
ちょっと仕事に、行ってくるんですけど、毎年大体2回ぐらい、まあ、行ってまして、で向こうでその新しいこの IT 社会っていうか、まあ、ブロードバンドネットワーク社会っていうのがこう今生まれようとして、要は日本でいうと今から大体10年から15年前ぐらいの状況と同じようなのが今アフリカで起きてて、でそれをやっぱお手伝いしようと、ね、悪いことが起きないようにしていいことをもっともっと広げていこう、そういうようなねところを、まあ、僕らが持ってる専門知識で、あるいは経験で、まあ、お手伝いしていくっていうのが、まあ、僕のところではやって、特に僕もネットワークやってきましたから、うん、そういったところがまあ一番多いかなって思ってます。
実際には何をするんですか、ルワンダなりタンザニアなりに。
だいたい今そのアフリカ、アフリカってね大陸すごく大きくて、はい、で54カ国ぐらいあるんですけど、はい、それそのインターネットの、まあ、政治も行政も技術 社もですね、大体年に2回ぐらいまあ集まる機会会議がありまして、はい、でそこでまあトレーニングをやったりワークショップをやるっていうことでお手伝いをしたりですね、あるいはそのまあ行ったところの現地の政府の方々とのまあミーティングとかをやるとかもまあやってますし、うん、そういう格好でまあ直接まあ今のところはまああの関係を持って進んでいくと。で僕らが思ってるのは一人一人がそのなんていうのかな、ブロードバンド社会に慣れていくっていうまでの教育とかねトレーニングはできないけど、その先生になる人、あるいはリーダーになる人、あるいは制度を作っていくことができる人っていうのが、まあ、そこでねあの集まってるんで、そういう人たちを、まあ、あのみんなであのレベルアップしていこうっていうのを今やってるっていう感じですね、うん、そこは、うん、はい。
日本やアメリカあるいはヨーロッパがブロードバンド化していた時と、あの今のアフリカのブロードバンド化の違いはなんかやっぱありますか？
スピード、
スピード、
これはねもう相当早い。日本の場合ってね、インターネットって1988年に、はいはい、まあ、インターネットで初めてつながるわけですよ、はい、でそこからね普通の人が使う出すっていうのが1996年ぐらいなんですね、はいはい、そうするとそこだけでもうすでに8年ぐらい経ってるわけですけど、今ねアフリカっていきなりみんな使い始めてるね、うん、でそれから2番目にねインターネットの上にお金とかね、はい、その富が流れるっていうのはすごい時間がかかってたのが、今いきなりお金全部流れてる。オンラインショッピングもするし、もうねバンキングもするしっていうことで、お金がたくさんネットワークの上を流れるっていうことは、はい、それを狙ってくる悪いやつらもすごい来るわけですよ、はい、そうするとそこにセキュリティはいるし、これまあ僕の研究領域ですけど、はい、まあ、制度がいりますわな、法律とか、はいはいはい、でそういうものもいるし、それから教育もしないといけないですね、一般の人たちのユーザーのね、はい、でそういうことをとにかくもうロケットスタートでやらないといけないんで、今まで我々が何年もかけて準備をしてきた、あるいはその用意をする時間があったのが、まあ、ほとんどないっていうのがね、今アフリカの大変さでありチャレンジ。
よく、まあ、あのいわゆる発展途上国のインターネットだといきなりモバイルから始まるとかそういうふうに聞きますけど、アフリカはどうなんですか？
いやアフリカはね、元々ワイヤレスモバイルね、はい、大流行りで、はい、とにかくそのなんていうか携帯すごい強いでしょ。でそれからそのどこ行っても、まあ、Wi-Fi が使えると。それから今度タンザニアはね WiMAX も今度始まるんで、みんなねなんかねアフリカはね全然ねあのキリンとね象が浮いて、でなんか何もそんなないっていうイメージすごい強いでしょ、はい、あんなこと全然なくて、もうみんなコンピューター使ってるし、街はもうすごい近代化してるし、でもそこのところがなんか微妙に我々のところと違うっていうのは、あのみんないきなり使い始めてんだと、うん、ですごくこう僕らのところでそのなんていうのかな、まあ、ワイヤレスで使う場合は気をつけて使ってくださいねとか、ホットスポットで使うときはねその人のその通信あるからちょっと暗号化しましょうとか、ね、カフェだったら人がブラウザとかね使うのが後に残らないようにやりましょうとか言うわけじゃないですか。でそんな中もすごい奔放に使ってるわけ。どこ行ってもサービスあるけどなんとなく暗号化はされてないとか、うん、だからみんな結構オープンな感じでやってる。でたまたまネットワークがまだ細いとか、たまたま今始まったばっかだから悪いことは起きてないけど、まあ、どう見ても悪いこと起きるよねってこうみんな思ってる。ですごい心配する。しかも、まあ、これからの10年15年って考えるときにもう確実に日本よりも経済発展大きいですし、ね、それからもうアジアとアフリカっていうのはこれが世界をもうの一番成長するエリアって言われていて、でそうしたらもう世界中の富が集まるわけだよね。でその時にその基盤となるところの技術とかね、その運営とか運用とかそういったところがまあ、ちゃんとできてなきゃドキドキするよねっていうところで、まあ今お手伝いしているっていう、う
ん、なんかまるでこうお話をお伺いしていると研究者という青年会議は協力隊っていう感じ
ですね。あのね、でそこのところみんながねそれがなんか研究活動かとこうみんな言われるわけですけど、はい、やっぱ研究ってねその成果が生まれ、はい、それが社会に出ていくっていうところまでがやっぱ研究で、うん、はいはいはい、でみんなね大学はこの技術とかそういう生まれるところばかりをね、うん、まあ言う人たちが多いんだけど、はい、それ以外にもやっぱ社会出ていくところも担当してる人たちっていうのは、まあ、細々ながらたくさんいるわけですよ、はい、これ企業の人も含め、まあ、大学の人も。だそういった意味ではその社会に出ていく部分の、まあ、技術の社会化とか成果の社会化っていうところを見ている研究活動だっていうこともまあ言えるんですな。
なるほど、先生 の、 あの研究のご専門であるあのセキュリティに詳細についてはまあ後半でお伺いしたいということで。 はい、奈良先端大のですね、先生のあのウェブサイト、インターネット工学研究室のこの紹介を見ると、先生がすごい硬い顔で、あの、きちっとしたスーツを着て写ってらっしゃいますよね。今、あの、目の前にいるお姿ちょっとだいぶ違うんですけども、あの、リスナーの方には多分なんかわからないと思いますけども、で、こちらの方の下の方、ご専門を見ると、ネットワークセキュリティとありますので、はいはい、その、ネットワークセキュリティ、具体的にはどういったご研究ですか？
あの、ネットワークってね、はい、あの、まあ、今でこそ、すごく安全になってきましたけど、はい、普通に考えるとね、ネットワークってこう横から覗き見すごいしやすい環境なわけですよ。例えばその、まあ、ネットワークでねメールを送るとかやると、そのネットワークの中で暗号化も何もされずにこう流れるわけです。何もしないとね。でそうすると、まあ、その横から、まあ、覗き見ることもできるし、無線の場合だったらそれを傍受っていう方法で、まあ、見れるわけですな。でそうするとそういうようなその自分たちの通信をねうまく、ね、こう保護して、他関係のない人からちゃんと見えないようにしましょう。あるいはその通信に基づくサービス、例えば銀行を使うっていうのはオンラインバンキングなんか使うわけですけども、そのオンラインバンキングを使う時っていうのは単に人から覗かれないだけじゃなくて、ちゃんと行ったことはちゃんと行いが全部終わると。で中途半端なやつはその止まるようになってないとおかしいこと起きますよね。でそういうようなその通信と情報処理っていうのが合わさると、いろいろとこうちゃんと動くっていう、そのちゃんとさを守っていくっていうのは大変なわけで、でこれをまああのうまくあの技術的に担保していきましょうということをやる研究なんです、うん、だから一番大きいのはまあ暗号化を使った秘密性をちゃんと、秘匿性を確保しましょう。だから2番目はまあちゃんとしたその権利を持った人が使えるようになってるかをちゃんと確保しましょう。3つ目がやった行為が、まあ、バンキングでもそうですけど、そのちゃんと終わってるんだったら終わってると、終わってないんだったら終わってないようにしましょう。中途半端にならないようにしましょう。おかしいことが起きないようにしましょう。例えばオンラインバンキング使ってて銀行口座の、ね、お金が自然と増えてたら嬉しいけど、自然と減ってたらいけないわけで、はい、自分はいくらあの送金したっていうのとちゃんと合ってないと困るわけですね。でそういうのも実は1台のコンピューターの中で済んでるんだったらまあ簡単なんですけど、通信って入った瞬間からすごく難しいわけで、うん、そのあたりをね、まああの、ちゃんと担保できるような技術っていうのを作ろうっていうことを、まあ昔からやってるっていうところがあるわけで、うん、で、それともう一つは、最近やっぱしその攻撃ですよね。なんか悪いことするやつが結構たくさんいるんで、そういう攻撃からいかにこう防御するかとか、はい、あるいは攻撃が起きた時にそれが誰がやってるかとか、何が起きてるかっていうのをちゃんと分かるようにしましょうっていうようなことも、まあ研究としてやってる。例えば、その たくさんのこう通信を送ってきたその攻撃者がどこでやってるかっていうのを追っかけていくみたいなね、その技術なんかも今作っててですね、実際にあの通信事業者 ISP の皆さんと一緒に実験も私たちの研究室でやってますけど、
うんうん、インターネットではそういうことが非常に難しいと聞きますけども、あのいわゆるトレースバックとか先生方はどういうふうに
あの、ね、それをね、特にドラマとかね小説とかですぐにインターネットで身を隠せるとかね、はい、そういうふうに言ってますけど、はい、意外とね隠せないんだなこれが本当は。それであのやっぱり一番難しいのはその国外とかね、あの一つの会社の中で利用者が、はい、まあ、例えば OCN 使っていて OCN の中で悪いことをやってるやつがいたら OCN から見えるわけですよ。ところが複数の会社があってね、例えばアメリカの会社からやるのユーザーがやったとかやると、これはちょっと追っかけるのも、まあ、大変は大変なんだけども、基本的には手間をかければできると、はい。で今の勝負は手間をかける量じゃなくて時間で、なるだけ早く相手を見つけて止めようっていうのをやってるんで、はい、もう見つけるか見つけられないかっていうところに関して言うとね、実際には結構見つかっちゃうんだね最近は、うんうんうんうん、だからね、あのそう特にね、時々そのインターネットのやっても高校生とか中学生がね、インターネットやったら分かんないよね、見つからないよねって言っていたずらやって、時々警察に補導されてるケースが最近あるんだけどね、はい、現実にはね、まあ、見つかっちゃうんだね、はい、これほとんど、まあ、何やってるかは追っかけようと思えば全部追っかけれるんで、だそういったあたりはまあちょっと誤解はしてほしくないなっていうのは思ってますけどね、うん、はい、うん、
先生先ほどあの1988年、まあ、日本がつながる、まあ、その頃からずっとこうインターネットの研究をやってらっしゃる
って話なんです
けど、どういう形でそういう研究者の道に入られたんですか？
あのね、ちょうど僕があの大学にいた時はね、景気すごい悪くて、 あのバブルの前の不景気な時代でね、でそれからやっぱしその就職難の時代だったね。でそうすると学生がその大学4年生出るか大学院で出た方がまあこれからいいんじゃないかっていう、その大学院ブームが来始めるぐらいだったよね。でその時にまあ大学院行ったらなんかめちゃくちゃなことやったよね、みんなね、大学院って。で高校から大学来ると大学院ってあんまり見えないんだけど、やっぱ研究室入るといきなり大学院とか研究の人生って見えてきて、うん、あなんでこんなに面白いことやってるんだろう、なんでこんなね世の中とは違うことやってるんだろうっていうのがあったのと、もう一つやっぱねコンピューターの最新鋭のコンピューターがもう無尽蔵に使えた。で今と違ってコンピューター3万円とかじゃなくて、今のコンピューターの1万分の1ぐらいの性能のコンピューターが4億とか5億とかしてて、普通コンピューター20億円からですみたいな、3億円のコンピューターがって安いねみたいな時代だから、僕の時代は。そうするとやっぱりコンピューターを無尽蔵に使えるっていうのは魅力的でね。でそれでまあとりあえずあのなんていうのかな、大学に行ったわけですよ。これでその次が今度修士からドクター行く時っていうのは、これバブルが始まった時で、みんな就職したって周りの人間が、でみんなを、いや俺たち金儲けするんだよ金儲けするんだよって同級生は言ったんだけど、なんかねあの時のねバブルってバブルエゴって映画あったでしょ、
はい、
あの映画ってもうほとんど嘘ないぐらいのああいう感じだったわけだから、なんか世の中浮かれきっちゃってて、なんかこれは確かに楽しいかもしれないけど違うんじゃないのって思った時に、もうちょっとなんかそのコンピューター使っていく方が面白いよねっていう方を思っていて、さあ何やろうかって言った時に、実はそのインターネットを作るっていうプロジェクト、日本の一番最初のプロジェクトに、ね、入んないって言って、東京の大学のね、東京の方の大学、慶応大学の先生に、また当時東大だったんだけど、東大の先生に呼ばれて7人で始めた。それからはもうねハマっちゃって、もう新しいことだし誰も前にやってないし、とにかく普通の研究分野って年寄りの先生がもうね、年齢いった先生がみんな大権威様でいるわけで、大先生で、ところインターネット誰もやってなかったんで、もうやったもん勝ちで面白くて仕方なかった、しかも権威がいないからすっごいやんちゃなことがたくさんできてね、でしかもこうインターネットっていう魔法の言葉でね許してもらえることがたくさん、例えばね今でも覚えてるんだけど、インターネットの実験をしますって言って FM 放送ね、1997年ぐらいに大阪のある局の方と、それから広告代理店の方とね協力してて、実証実験っていうのを東京でやって、インターネットで当時ですよ20年ぐらい、あ15年ぐらい前に送ってね、今でいうサイマル放送っていうのをね走りを一回実験したことある、
はい、
でやったら広告業界の方から、あの官庁の方から何やってんだっつってめちゃくちゃ怒られたって、やった後で。だけどいやインターネットの実験ですからとかやって、で今からねやったらそういうのが見えて、そこからじゃあ本当に放送をインターネットの上に乗っけるっていうのは何かっていうのをねずっとやってきて、その時の仲間が最近ラディコとかね、ああいうのも始めてっていうのもやってるし、そういう社会が変わる現場を技術と一緒に見てきたってところがあって、でしかもインターネット新しかったから、そのなんていうの、あの邪魔、規制とかもあんまり、まあ、強くなかったり、それからそのいわゆる既得権益を持ってる人たちも少なかったし、大学においては大先生たちが文句言うね権威だった人たちいなかったんで、すごいやんちゃなことがねたくさんできたっていうところは、若者にとってみたらね挑戦をいつでもできて楽しくて、でそのまま今日まで来ちゃったと。で結局インターネット社会に出てくるところ全部見てたんで、普通の研究者よりも社会との関係っていうのをね見てるし、うちの学生にも、まあ、その技術だけ作るんじゃなくて社会どうやって出すかっていうのはみんなダメだよねっていう話はよくしてて、そこのところはインターネット関係の特にセキュリティなんかの研究ではね、その象牙の塔にこもれないように、ね、なっちゃう宿命なのかなとか思ってますけどね、今は。
今も非常に楽しいですか？
楽しいね。なんかやるたびにねこう新しいねドアをこう開く感じがまだすごいしてるし、それから最近やっぱ一般の人たちもねすごくインターネットアクティブに使うし、もう今インターネット誰もが使うじゃないですか、はい、でどの産業も使うんで、もう新しいイノベーションアイデアっていうものは、僕たらみたいなインターネットのねその専門家って言われてる人間だけじゃなくてみんながやれるし、そのためのねコストは下がってるし、家でもチャレンジしてる人山のようにいるし、そういった意味ではねみんながこうなんていうのかな、作り出しているっていうのを実感できるし、そのドアを開けるっていうね、作った時の新しいドアを開けて新しい風景を見るっていうのはね、もうやめられないね。これはもう大学人としても研究者としても人の人間としてもね楽しくてしかない。
今日のお話もだんだんまとめに入らなくちゃいけなくなりましたけども、先生、今これを聞いてるのは多分大学生か大学院生ぐらいの方々だと思うんですけども、はいはい、そういう方々の中には逆にインターネットをもう子供の頃から使ってて、うん、あんまりその最初の頃のですね、ネットつながっておーすげーって言ってた頃の感動があまりない人もいるかと思うんですけども、うん、そういう人たちに対して何かメッセージをお願いできますか。
あのね、つながったことの喜びはね、うん、僕らの世代だけど、うん、今はそれを使って何か新しいことをやる。僕らね、イネーブラーっていう言葉、イネーブルっていう単語、何々ができるようになるっていう、そのイネーブラー可能化装置、うん、これ使うと新しいことができるようになるんだっていう意味で、そのインターネットはイネーブラーなんだってよく僕ら使うんだけど、今のね、そのインターネットって本当にそのつながることじゃなくて新しいことを実現する道具なんだ。例えばね、僕はいくつかのアーティストの方々とすごく、まあ、未だにいろんなこと遊んでるんだけど、やっぱ表現のツールがネットによって変わった。例えばもう作曲するにしてもセッション組むにしても、まあ、最近コマーシャルもあるけどね、そういうそのネット越しにやれるようになった。あるいはその今まで出会えなかった人とちゃんと再会できて、いろんな新しいそのパフォーマンスができるようになったっていうようなことも言っていたりするし、もう一個年齢の壁も超えれる。例えば年をいったアーティストが若いアーティストと一緒にコラボするとかね、と研究でも一緒 でそういった意味で今までなかなかできなかった壁が外れ、新しいことができるようになる、可能になる、そういう意味でのネットワーク環境っていうのが多分インターネットだと思う。でそれをね、やっぱ使いこなして新しいことをやっていくことの喜びっていうのは、これは今の人たちも感じることができると思うし、うん、やる方が面白いと思うんだよ、うん、だからそのあたりを、まあ、インターネット、まあ、研究もそうだけど使うっていう段階でもそういうのをよく見てほしいなっていうのはすごく思いますね、
うんうん、研究としては今後何をやっていきたいですか。
あのね、やっぱしね、今回地震あったでしょ、はい、であれでね、いろんな意味で情報通信サービスっていろんなね痛手受けたんだね、はい、今回で、それでやっぱその三陸あたりってもう全然その行政活動も経済活動も実は結構 IT 使っちゃってたんで大変だったんだね、うん、で現地に入ったチームの連中とも結構会って話していて、やっぱこれからやっぱなんていうの、倒れにくい、レジリエントな、しなやかな、そういうね社会の中での IT の役割とその機能、そういったものってやっぱセキュリティの観点からも考えないといけないよね。例えばさ、壊れたコンピューターって壊れたままだけど、これ自分で直せないかな、自分で直すってのは僕らが直すって意味じゃない、コンピューターが自分で機能を復活できないかとか、あるいは自分たちが使ってるシステム、情報サービスがちょっとサービスは 50% くらいに落ちるけどじんわりずっと使えるとか、あるいは停電が起きても何かが起きても実はその最後の瞬間のまだバッテリーが残ってる時にそのわずかの時間を使ってその情報をバックアップしたりとかね、そういういろんなことが我々まだまだ考えてなかったことがたくさんあると思うんだよね、うん、でそういったことって実はセキュリティの研究領域でもあって、そういったところの要するに力強くてやっぱしなやかな情報基盤、通信基盤っていうのをねこう作るっていうのの研究っていうのはまあ今やりたいね、すごくね。それからもう一個はね、やっぱね、アフリカ行って思ったのはね、世界広い、まだ。それで、うん。それでね、僕らやっぱね、日本だけじゃダメだね、これからね。日本って多分、これから高齢化社会でどんどんこう、しぼんでいくのが見えちゃうから、で、やっぱこれからどんどん人口も減っていくわけだよね。そうすると、どうやったって海外で僕ら活動することが多くなってくるし、実際今ですら、やっぱ中国や東南アジアでの活動ってのは多くなってくる。で今まで僕らがやっぱいたこの日本という国は大きな経済活動と経済持ってたんだけど、この中心がちょっとずつ他にねシフトしていく可能性があると思うんだよね。でその時にやっぱ世界で働く、はい、世界と関係をしていくっていう研究者であり人間っていうものをやっぱどうやって僕ら一緒に作り出していけるかなっていうところもね結構やっていきたいなっていうのは思ってますね。
世界で働く研究者、
うん、日本だけで働いてちゃダメだよね、例えばね、うん、だって今一番だってお金持ってる国って中国とかインドでしょ。でもインドの例えば IT の研究所で働いてる日本人なんてほとんど見たことないよね。アメリカとかヨーロッパだったら今結構見るようになったけどないでしょ。でもそこに今世界のソフトウェア工場って言われてるのはインドで、やっぱインドでやっぱガンガン働くなんてのは最近ね世界中みんな考えてるわけだよね、
はい、
マイクロソフトだってシスコだって今すごい研究拠点向こうに持ってるわけでね、
はい、
そういうところでやっぱ働ける日本人研究者とかね、そういうのってやっぱ見てきたよね。
なるほどね。 そういう話についてより詳しく知りたい人は、まあ、今回 の、 あのオープンキャンパスなり何なりに来ていただければ、
はい、
もう先生の熱いトークが生で聞けるので
、あの、ね、うまく時間が合えば僕いつもいるようにしますけども、何せ最近海外がもうめちゃくちゃ多くなってきまして、もうでアフリカも今回2週間ぐらい出てますし、その後もまたヨーロッパとか行ってますんで、あ、まあ、そういう中でね、ぜひチャンスがあってうまくオープンキャンパスに皆さんこれ多分いると思います、ぜひと。
はい、分かりました。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
まだもっと喋った方がいい。この番組は奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科の協力でお送りしました。
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学では2011年4月より組織の改編を行いました。情報科学研究科及びバイオサイエンス研究科をそれぞれ1専攻化し、より機動的で柔軟な教育研究体制を整備します。改編後の情報科学研究科情報科学専攻には3つの領域が設置されました。コンピューター科学領域ではディペンダブル、グリーン IT など次世代コンピューター科学に求められる基盤技術を確立させるため、コンピューター本体及び情報ネットワークに関する教育研究を行います。メディア情報学領域では、高度情報化社会における人間を支援する基盤技術を確立させるため、画像、音声、言語などのマルチメディア技術や、それらのネットワーク化に関する教育研究を行います。システム情報学領域では、生命の知性の本質をシステムとして追求し応用するため、生命科学と情報科学の融合と並行してシステム科学との強い連携融合を進める教育研究を行います。以上、組織改編についてのお知らせでした。詳細は研究科ホームページ内の特別サイトをご覧ください。